放送ポッドキャスト QR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島深夜土曜の穴、
今日はゲストと電話をつないでお話を伺います。キャンピングカーで全国の道の駅を今巡っていらっしゃる、はい、フリーライターの浅井雄一さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。あ、
どうも、
お願いします。
お願いいたします。
まさに、今旅の途中ということですね。です、浅井さんね、どちらにおられるんでしょうか。はい、
今ですね、北海道の道の駅なんですけれど、はい、美瑛の白金ビルケという道の駅にいます。
はあ、美瑛って言ったらどの辺になるんですか。
まあ、観光地で有名な富良野のちょっと北側ですけれども、まあ、真ん中
の
感じですかね。
あ、はい、北海道ちょっと寒いという報道がありましたけれども、はい、今どうなんでしょうか、そちらは。
小雪がちょっと舞う感じですね。
雪が舞ってますか。
はい、でこうちょっと山の上の方の道の駅なので、うん、周りはもう本当雪景色ですね。雪まだ残ってますから。
いやいやいや、北海道のね、臨場感が伝わってくるわけなんですけども、ね。はい、まあ、浅井さん、これまでのね道の駅巡りをご紹介すると、2014年から2年半かけて1059箇所を訪れられて、はい、全国制覇の認定を受けたらしいですね。
はい、そうですね。はい、
ただ、まあ、道の駅ってのはその後もどんどん増殖してる増えてるそうでして、また新たな目標を立てて旅をしておられるそうですね。
そうですね。はい、その当時が、まあ、1059箇所だったんですけれども、はい、大体、まあ、年間30箇所ぐらいずつ増えたりするんですね。うん、で今現在が、1154箇所の道の駅があるんですが、はい、ただ、まあ、登録されてるのがその数で、うん、まだオープンしてないところもあるんですね。
はいはい、
はい、なのでその平成にできた道の駅っていうのを平成中に回ろうということで、今、回ってます、キャンピングカーで。
平成も残り4日ですから、はい、回れそうなんですか。あと何箇所ですか、平成で回れるのは。
あとですね、1箇所行けばクリアというか、達成することになりますので。
あと1箇所はやっぱり北海道の中にあるんですか。
はい、そうです。はい、網走の方の、道の駅なんですけれども、 そこを行けば、とりあえず全部達成という。
いや、平成にオープンした道の駅、平成のうちに全部回る。
はい、
いや、すごいと思う。大体ね、どうしてその道の駅を回ろうというふうに思われたんでしょうかね。
もともとキャンピングカーの雑誌の編集部で、働いてまして、まあ、今もそこで関わってはいるんですけれども、はい、でキャンピングカーで旅する人がですね、うん、道の駅を使って車中泊しながらっていうのがすごく増えてきたのが実感としてありまして、で2014年に道の駅が1000箇所を超えたんですね。うん、っていう、まあ、それがきっかけになって、まあ、どういうふうに皆さん旅をしてるのかなっていうところ、あ、まあ、自分も知りたいっていうのもありましたし、うん、もちろん、まあ、それ以前にも旅の途中の休憩場所みたいな感じで、うん、私も使ってましたから。
ですよね。
面白さっていうのは、はい、なんとなくは分かってたんですけど、うん、じゃあ実際どうなんだろうっていうところを、まあ、ちょっと、自分で、旅してみるっていうことでですね、知りたいなというふうに思ったんですが、
そうですよね。だいたい直売所で地元の名産品が買えたり、美味しいもの売ってたりっていうムードなんですが、うん、はい、このキャンピングカーで、いわゆる車内泊することにも対応してきてるってことなんですか、道の駅の方が。
そうですね、はい、今いるこの美瑛白金ビルケっていうところも、はい、キャンピングカー専用のサイトを今作ろうとしてて、あ、まあ、実際もうできてるんですけれども、車が5箇所キャンピングカーが止められるようになってて、電気の設備があって、水道がついててっていう。
なるほど。
ちょっとなんかスタートが遅れてるみたいなんですけれども、そんな場所もできてますし、RV パークっていう、まあ、そこはまあお金は、大体まあ1泊2000円とか3000円とか必要なんですけれども、うん、はい、 そういうお金を払って宿泊できるっていう場所もまあ増えてきてますから、
はあ、あの電気が結局オートキャンプ場的なものが駐車場にあるってことなんですね。
そうですね、はい、
キャンピングカーも今いろいろね、昔は大掛かりでしたけどもカジュアルなものも増えてますもんね。
そうですね、はい、あの軽自動車ベースにした軽キャンパーなんていうのも、はい、ありますし、自分が今乗ってるのはあのミニバンを改造したタイプのキャンピングカーなんですけども、はいはい、まあ、あの外見は全然キャンピングカーっぽくはないんですが、屋根がこうちょっと上がったりとかってするタイプで、
毎日じゃあ移動と宿泊、移動と宿泊なんどれぐらい1日移動するんですか？
あの今はちょっとまあ特殊な感じで動いてますので、うん、あの全部回るっていうのでだから200キロとか300キロとか1日走ったりはするんですけども、
走りっぱなしですね、
はい、ただその前に日本一周した時はもうちょっとゆったりしたペースで動いてましたから、はい、
まあ、あのチェックインチェックアウト気にしたりとか、はい、そういう縛られ方がなさそうで良さそうですね。
そうですね、うん、はい、
さあ、これから浅井さんがこれまでに訪ねて驚いた道の駅を教えていただきたいと思うんですけども、はい、ちょっとびっくり道の駅、はい、ちょっと教えていただけますか？
はい、まずですね、自分の好きな道の駅でもあるんですけれども、うん、鹿児島の、奄美大島にある道の駅なんですが、
はい、
道の駅奄美大島住用というところなんですけれども、うん、ここはマングローブの森があって、うん、ここでカヌーが楽しめます。
道の駅で
カヌー、
マングローブの間をカヌーでこう行くわけですか？
そうですね、
道の駅なのに、
はい、
それ、
はい、
奄美大島まではフェリーで行くわけですね。そしたら、
そうですね、自分は、フェリーで行きましたけども、はい、
いやそういうもうどんな奄美大島みたいなところにも道の駅ってあるんやね。
そうなんですね、はい、
他にございますでしょうか？
他はですね、今いる、まあ、同じ北海道ですけれども、うん、瓜幕というところは、はい、乗馬体験ができます。
お、
本格的なレッスンも受けられますし、うん、簡単なものだと引き馬でこう、
連れて歩くと、
そうですね、人に連れられてっていうようなのもできますから、
うんうんうん、
そういう乗馬体験ができるようなところもあります。
いやー、いろいろ道の駅なりにそれぞれなんかこう別のアトラクションを用意してるという時代なんですね。
うん、そうですね、から昔だと本当にその休憩場所みたいな形だったと思うんですね、はい、ちょっとドライブの途中でトイレ寄るっていうような場所だったと思うんですけれども、そういう、こうエンタメの要素みたいなのが随分と出てきてる感じはしますね。
温泉に入れるところもあるらしいですね。
そうですね、はい、昨日も、車中泊して、うん、サンフラワー北流という道の駅だったんですけれども、はい、そこも温泉を併設してまして、そこで入浴をしましたけれども、そこは、まあ、温泉もあるんですが宿泊施設もあってですね、うん、泊まれる道の駅でもあるんですけれども、うん、はい、そういった場所もあって、でそういうのが、全国に、130カ所ぐらいですね、温泉を併設しているところっていうのがあるので、
はあはあはあ、
そういうとこをこ う, うまく利用しながら車中泊していくと、まあ、温泉も入りながら旅もできるという。
いやもう十分です ね、 もうキャンピングカー欲しくなってくるよね。僕も一回欲しくなって買おうと思って雑誌買ったことあるんですけどね。はい、深夜の部屋、今日はですね、全国の道の駅を巡っておられますフリーライターの浅井雄一さん、北海道から電話をつないでいただいてますけれどもね、はい、さあゴールデンウィークということになりました。遠出はねちょっとできないという方でも、もう車に乗って半日か一日気軽に行けるのが道の駅じゃないですか、うん、東京からもね、はい、半日行けばこの道の駅あるよという、ここで浅井さんにですね、首都圏のおすすめの道の駅、
はい、
それもですね、ちょっと注文つけますけども、美味しいものが食べれるっていう道の駅をですね、はい、ぜひともリスナーの皆さんに教えていただきたいんですけども、
はい、
はい、
そうしましたらですね、はい、茨城県の、日立市にある道の駅なんですけれども、
はい、
日立お魚センターというところがあります。
はいはいはい、
でここはもともと魚市場だったところが、道の駅になったところなので、水揚げされたその新鮮な魚介類が味わえるというところで、地元のその久慈漁港で取れた魚がそのまま上がってくるんですけれども、
う
ん、
海沿いの道の駅なわけですね。
そうですね、はい、
魚市場だったってなると、はい、
はい、魚も買えるんですけれども、うん、ここでちょっと楽しんでもらいたいのが、 身勝手丼という、
うん、身勝手丼
千葉の中で、はい、好きな魚介類をこう選んでですね、
うん、
自分でそのご飯の上に乗せて自分の好き勝手なその丼が作れるっていう、そういう
自分で選んだ魚が乗るんですね。
そうですね、はい、
いやこれはタコが好きな人はもうタコイカぐらいの感じでもいいわけですね。
はい、は
い、いやこれが茨城県の日立市道の駅日立お魚センター。
はい、はい、そうです。
あ、こういう魚市場が道の駅に変身しているケースもあるわけですね。
はい、ここはあの海鮮バーベキューもあるので、あのそれも市場で買った魚をその場で焼ける
うん
ところなんですけれども、いいですね、すごい混雑するので多分予約をしていった方が。
あ、そうです。あ、はい、やっぱりちゃんと予約をしていく道の駅があるということですね。
そうですね、はい、
はい、他にはどうでしょうか。
はい、茨城県の、
はい、
あ、ごめんなさい、栃木県ですね。
栃木ですか。
茂木町、はい、道の駅茂木というところがあるんですけれども、
はい、ありますね。ツインリンクがあるところですね。はい、
はい、でここはですね、あの道ワングランプリっていう
道ワングランプリ、
はい、はい、道の駅のグルメナンバーワンを決める、
うん、
そういう大会があるんですけれども、はいはい、それで3年連続グランプリに輝いたというゆず塩ラーメンというのがありまして。
お、ゆず塩ラーメン聞くだけで美味しそう。
美味しそう、
はい、
う
ん、
どういうもんですかこれ。
ここはチャーシューとか、まあ、そういう肉は使わないヘルシーなあのラーメンなんですけれども、ほうほうほう、鶏ガラスープにでゆず塩でゆず果汁を使ったもので、
うん、
こうラーメンの上にこう柚子をすりおろした柚子粉に乗っかってるっていうようなやつなんですけれども、うわ、
どっちかというとさっぱり系で。
そうですね、さっぱりしてますし、すごいヘルシーなのでおすすめですね。
でも道の駅のグルメナンバーワンエントリー数も多いでしょうね、1000以上あるとなると。
そうですね、はい、
その中で3年連続グランプリ。
そうです、
大したもん。これ土地銀着ですね。いやこちらの話ですけども、はい、
はい、
その他土地を乙女を使ったソフトクリームもそうですね、
はい、栃木県いちごの収穫が、まあ、日本一のとこなんですけれども、はい、その、土地乙女を使ったソフトクリームがありまして、
うん、
乙女ミルクというソフトクリームなんですけれども、
乙女ミルク、
はい、これはあのおすすめです。それで、あの期間限定なんですね。
はは、
あの12月から5月まで。
あ、5月まで、
はい、
いや5月までに行けば大丈夫ということです ね、 ね、
今
ですね、
はい、
はい、乙女ミルク、
はい、
栃木の道の駅、道の駅茂木ですね。
です
これは、はい、もう今からでもリスナーさん行けそうです ね、
はい、
はい、もう一つ教えてください。
もう一箇所、千葉県の山武市にある、道の駅のオライハス沼というところなんですけれども、
山武市、
はい、
オライハス沼、はい
はい、でここはイワシが取れる、
はい、
地域なんですけれども、イワシ丼がすごく美味しくてですね、
イワシ丼、
はい、レストランでイワシ丼が食べられるので、
どういう世界の丼なんでしょうか。
こう揚げたイワシにこう甘いこうタレがかかってるようなイワシなんですけれども、
イワシを揚げてるわけですね。
そうですね、はい、
それがタレ、それがご飯の上に乗ってて、
はい、
タレがかかってると
。かかってるっていう、はい、
それはちょっと食いたいな、
ね、
うん、
でここは物産館もすごく充実してて、
うんうん、
で要は旬の時に取れたすごい大きなこう油の乗ったイワシが冷凍で売ってますので、うん、それを買うのもすごくおすすめなので、ここではイワシを楽しんでもらえるんじゃないかなと。
道の駅オライハス沼、山武市ってね、はい、山の武士の武士って書くんですね、山武市ですね。いやこれはちょっとなんかでも人気の道の駅やと人も多いんでしょ、
ね、
そうですね、ゴールデンウィークとかだとやっぱり人が多く、う
ん、イワシ丼も、ね、イワシ丼も並びますか、
はい、前に行った時は1時間待ちでした。
結構待ちますね。
うわ、
はい、まあ、でもなんだかその待ってる間に、うん、物産館の方で買いに行ったりとかっていうのができるので、
なるほど、はい、いやこれは本当に今からでも行けるね、うん、一つの行楽になってると思いますね、うん、
はい、
まあそういうことでゴールデンウィーク中っていうのはどこのね道の駅も車と人でいっぱいになりそうですが、そういう時のなんかこうコツというか過ごし方、アドバイスなんか、今のやっぱり物産館を巡るとかいうことですかね。
そうですね、うまく時間を使って、うん、でまあ、早め早めに動くことがすごくいいと思うので、うん、バーベキューは予約できるものは、まあ、予約した方がいいですし、
はははは、
はい、
お昼の時間帯とかね、はい、やっぱり混むでしょうね、お昼なんかがね、一番ね。
そうですね、お昼の時間とか混むので、ちょっとそこをずらすとかっていうのをするといいと思います。
はい。
はい、浅井雄一さんの本が先月出版されました首都圏道の駅ぶらり半日旅ワニブックスプラス新書から発売されています。今日お話しいただいた道の駅を含め50のスポットが紹介されていますので、気になった方はぜひお手に取ってご覧ください。
はい、浅井さん、ノンキーランド東もことにはいつ行くんですか？
今これ終わったら、向かおうとは思ってるんですけれども。
どれぐらいかかるんですか？
3時間ぐらい走れば
どうぞ
思います。
お気をつけて行ってらっしゃいます。それで、制覇していただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
深夜の部屋、今日のゲストはフリーライターの浅井雄一さんでした。
中島深夜土曜ノーアナ、
文化放送 FM916AM1134 中島深夜土曜のアナ、4月27日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜のアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは豪華客船の旅にお詳しいイラストレーターの久保小牧さんです。生放送でも聞いてくださいね。